クルーシャルポイント1、キリストの権威を認識して権威に服し、代理権威を行使する。アウトライン1、聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。アウトライン2、キリストは神の建造のための石であり、私たちはこの方の中で救われます。彼は石、救い主であり、堅固で強く信頼に足ります。アウトライン3、キリストと彼の信者たちはいずれも神の建造のための石です。アウトライン4、私たちはキリストをその中の石が鉄である地として経験する必要があります。鉄はキリストの権威を表彰します。アウトライン5、私たちはキリストの復活の命の中を歩くなら、彼の権威を受け取る権利があります。私たちはキリストの中に生きる石であるとき、自動的にキリストの権威に預かります。主の建造は石で建造されますが、私たちは土くれで作られています。一塊の土くれとしての私たちがどうして主の建造の材料となることができるのでしょうか。それは不可能です。私たちは土くれから石に作り変えられなければなりません。申命記33章25節では、門の貫抜きが鉄と青銅で作られていると告げられています。これらの門は私たちの保護、私たちの防御、私たちの安全保障のためです。私たちは主の権威と主の裁きを行使することができるなら、安全と保障を持ちます。私たちの音は主の権威と裁きで、貫抜きがかけられるでしょう。最も安全で最も確かなのは、キリストの権威を行使することについて何かを知っている信者たちです。彼らには権威があるので力があります。ですから彼らは安全と保護を持ち、それゆえに安息を持ちます。神の建造は常にこのようなクリスチャンと共にあります。彼らは建造のための材料であるだけでなく、家のための石であるだけでなく、共に建造される家でもあります。このような信者たちに神の権威、神聖な行政があります。車が警官に近づくとき、彼は市長に電話し、何かを行ってそれを止めるように求める必要があるでしょうか。これは愚かです。警官は権威づけられてこれを行います。それと全く同じように、私たちは神に助けを呼び求める必要はありません。私たちはただ自分の立場を取り、自分の権威を行使してよいのであり、またそうしなければなりません。しかし、私たちはある程度、霊的に延熟することなくこれを行うことはできません。適用、青年在職、大学院生編。ビジネスパーソンは権威を理解しなければなりません。例えば、現在の日本の国のリーダーは安倍首相であり、彼には国のリーダーとしての権威があります。聖書では国のリーダーのために祈るように勧められています。第一テモテ2章1節から2節。そこでまず私は勧めます。すべての人のために願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。また王たちや高い地位にあるすべての人のためにも捧げなさい。それは私たちが十分に経験で金言であって平穏で静かな生活をするためです。あなたは国のリーダーのために祈り、彼の決定を尊重し支持する必要があります。なぜならすべての代理権威は神からであるからです。同様に、あなたの上司に服従する必要があります。安倍首相を批判ばかりする人は、会社でも上司の批判ばかりする人です。権威に服して初めてキリストを生きる平穏な生活ができるのです。あなたが関与しているプロジェクトの方向性を決定する権威は上司が持っています。あなたはあなたのアイデアを説明することはできますが、決定するのは権威を持った人が行います。あなたがこの権威の問題を理解しなければ、無意味な争いや闘争に巻き込まれ、時間とエネルギーを浪費してしまいます。権威に服することを学ぶことで、あなたのビジネスライフは祝福されます。コロサイ3章22から25節。奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。あなた方は、主から報奨として、修行を受けることを知っているからです。あなた方は、主キリストに仕えているのです。 不義を行う者は自分が行った不義の報いを受けます。それには人の分け隔てはありません。生涯生活においても神の権威を認識し服さなければ、代理権威を行使してサタンと敵対して戦うことはできません。権威を認識することは全てのことで重要です。祈り、王主イエスよ、ビジネスライフ、生涯生活、家庭生活で権威を認識し権威に服する人にならせてください。権威に服さなければ大混乱と反逆の中を生きてしまいます。主イエスよ、私が権威に服して初めてキリストを生きる平穏な生活を得ることができます。私が上司に服し仕えているとき、実は私は主キリストに仕えているのです。また権威に服することで兄弟姉妹と共に代理権威を行使してサタンを縛り、様々な問題を解決することができます。ハレルヤ、主を賛美します。